みんな集まれハッピーボンバ
ー。こんばんは、みんな集まれハッピーボンバーフライデー。毎月第1金曜日はタクのつながりラジオの時間です。メインパーソナリティは私タクこと香西拓也が今夜も心斎橋シェアサロンスタジオ7室よりお届けしてまいります。12月に入って最初の金曜日ですね、街はクリスマス向けに賑やかになっています。そしてお付き合いの多い経営者の方々は忘年会シーズン、くれぐれも飲みすぎにはご用心ください。今夜のゲストはですね、とにかく元気な、社長さんです。で実はですね、私昨晩もご一緒していたんですけれども、ご自身は2代目さんでもあり、いよいよ3代目さんへのですねバトンタッチも視野に入ってきた、まさに継がせる側と継ぐ側の両方をですね今経験されている、そんな社長さんを今夜はお迎えしてやってまいりたいと思います。今夜も30分よろしくお付き合いください。改めましてこんばんは、今夜もよろしくお願いいたします。この番組はですね、私たちの身近なところで活躍されている町の中小企業の社長さん、特に2代目3代目の社長さんとか、これから社長になるよっていうですね後継者の方々をお越しいただいて、普段聞くことのできない経営のこととか事業承継のことなんかをですね伺っていこうっていう番組です。で冒頭にもですねお伝えしたんですけども、今日も素敵なゲストさんをですねお迎えしていますので、早速ご紹介をしてまいりたいと思います。お会社名が大光自動車整備株式会社代表取締役熊谷浩介さんです。こんばんは。
こんばんは。
ようこそおいでいただきました。
いい、ありがとうございます。こちらこそ。
昨日もお疲れ様でございました。
お疲れ様でした
長いいつもながらの、
そうです ね、
はい、あの学びと縁でしたけども、
はい、そうです ね、
はい、はい、今日はちょっとラジオにご出演もいただいてということで、はい、こういう体験って人生の中であるんですか？
ラジオテレビはないですね。
あ、そうですか。
新聞とか雑誌はあります。
あ、やっぱり、はい、もうあのこの後ねお仕事からも聞いていきますけど、はい、取材受けたりとか。
そうです、そうです。
うーん、はい、そうですか、はい、じゃあちょっとラジオは、はい、初体験ゾーンと
初めてです
ね、いうことで、ね、ちょっとあの暑いですけども、
ね、
ね、はい、楽しく、はい、お願いいたします。
お願いします。
はい、で早速ですね、はい、熊谷さんの、この大光自動車整備株式会社っていう会社のことをですね、はい、まず皆さんに知っていただきたいななんて思うんで、はい、どんなお仕事をされてるのかちょっと教えていただいていいですか？
は
い、
うちの会社は普通に走ってる車をLP ガスも燃料として使えるような車、うん、まあ、うちではガスハイブリッド車って言ってるんですけど、
ガスハイブリッド車、
はい、LP ガスとガソリンの機能はそのままに LP ガスの、うん、装置を追加して、
はい、
LP ガスもガソリンも両方で走れるというようなものを作ってるんです。
あ、そうか、はい、私取材行かしもろって、はい、お話聞かしもろとったんですけど、はい、改造って言ってはったんで、はい、確かに覚えはあったんですけど、ガソリン機能も残して
、はい、
で LP ガスも入れて、はで両方で走っていく車、それをやってる自動車メーカーになるんですか？
まあ、メーカーというか、まあ、改造工場。
改造工場、
はい、
あ、そういうのって、お伺いしたところによると、はい、かなり数少ない屋に。
数少ない、かなり数少ないですね。
ですよね、はい、関西で言うたら、
ほとんどうちだけ。
ほとんどうちだけ、 もうなんか聞いてるリスナーの社長さんに言わしたらオンリーワンやんけみたいな
まあまあでもオンリーワンの理由もやっぱあって、
はい、
やっぱ市場がニッチであるっていうのも一つあの理由があるんですけど、
あ
のそれとあの昔はたくさん業者さん関西にもあったんです。
あ、そうなんですね、
はい、であの京都議定書以降 CO2 削減が厳しくなってから、
うん、はい、
あの制御がアナログからデジタルになったんです。
あ、
昔の社長さんはやっぱパソコンが苦手とか、
うん、はいはいはい、
部分があったんですけど、僕20代からパソコンやり、ええ、
ヒュー、
いやいやいや、
かっこいいじゃないですか。
たまたまもう趣味で、
はい、
こう何ができんねんと思いながら、わけもわからんとパソコン買うて、
なんかこうもうイメージ変わりますやん。
ひっくり倒してて、
はい、
ほんでそのパソコン使ってたっていうのが、その今の仕事のあのに切り替わって、
構想したみたいな、
そうそう構想したっていう。
はあ、じゃあ、うん、ある意味、うん、時代についてこれなくなった事業者さんは その京都議定書で廃業しはって、
はい、廃業しはって、
残ったのが、
はい、
うちだけ、
うちだけやったと。
かっこええ めっちゃオンリーワンじゃないですか
気のせい
それ言わへんかったらなんか、うん、社長それ先読みしはったんですかみたいな、うん、そうですとか言ったらめっちゃかっこいい社長じゃないですか。
たまたまそれ嘘ついても分かるんだよ聞いてる人にはたまたまそういう自分の趣味と実績を兼ねて仕事ができるっていうような、
うん、あ、そうです、
そうです、はい、
そのパソコンじゃ若い時から取り組んではったんですか。
そうですね、
好きやったんですか。
好きやった、何ができんやろうっていうのがまずあって、それが最初、まあ、買った Windows95 買ったんですよ。
はあはあはあ、懐かしい、
うんうん、95の出始めを買って、
ええ、
結局何もできへんやんと思ったんやけど、
はい、
やっぱりでもそこからこういろんなあのところに踏み込んでいって、
ええ、
悪い趣味とか悪い趣味じゃない
出た出た、それや、やっぱりもう今奥さんあっちゃー言ってますよラジオの前で
とかをもう、うん、アリーの、
はい、
ま、例えばエアガンが趣味やったりとか、
はい、
麻雀が趣味やったりとか、
はい、
あんまり道徳的に良くないもんが趣味なんでなんかそういうのをふわーって検索して、
は
い、こう横のでつながって、
あ、
こうエアガンの大会出たりとか、
あ、
そういうのもこうパソコンで情報を仕入れて、
うん、
分解して、
あ、こう、そこまでやってはったんですか。
もう今でもやってますけど。
あ、そうなんや、
はい、
すごいなんかイメージ変わりましたわ
その情報源がやっぱパソコンやったんで、
それが生きて、でこうオンリーワンになって、
そうそうそう、
あ、
う
ん、それってね、会社ごとで言うと、どんなタイミングなんですか。もう会社に入る前からそういうパソコン好きやったんですか。お父さんの会社に、
いやいや、会社に入、会社に入った頃は、はい、携帯が出だした頃で、
あ、
うちの父はあのショルダーホンを持ってて、
かっこいいやつや、
結局新しいもの好きなんで新しいものすぐ飛びつくで僕が持ったんが、
はい、
20代前半で、普通の普通の形の、
うんうん、
こうパカッと開くやつなしに、
はいはい、
ただの棒みたいな形の
ストレートタイプのね、そうそうそうそう、携帯ありましたね。
あれの出始めを買ったんです。
あー、あー、ボンボンや、
それボンボンやいや、それや自分で買ったんじゃなくて、
はい、
なんか募集があって、
はい、
それに申し込んで当たったんです。本体ただやったんですなんかそういう悪運も強いんで
まあある社長言わせると、経は何や言ったら、まあ、運となんとかやって言うけど、
そう
そうそうそう、やっぱり運も大事なんやね。
運も大事、もう引き寄せるのがもう
引き寄せねいや、まあ、ラジオの皆さんにはちょっと伝われんかもしれないけど、本当に、ね、パワフルさはあるんですよ、
はいはい、
ねえそのなんかエネルギッシュ感だけは ね、
そうですね、
僕昔お会いした時からすごい感じてて、
はい、
なんかそういうパソコンの繊細さみたいなのを感じなかったんですけど、
感じない違う 悪の方にな
んか人間目的持つと強いですね。
そう強いです、 そんなにそのエアガーの大会で初めて出て初めて優勝したんです。
すごい。
もうそっからもうがっちりハマる、
がっつりハマるみたいな、
うん、それ30代やったんですけど、はい、まだやってます。
いまだに。
いまだに
二十数年や。じゃあ
そう、明日新しいガン送られてこれ来ます。50人にもなって何やってんねんって世間では言われるかもしれないですけど、
もう今でも楽しみで仕方がないみたいな。いいですね。じゃあまあそんなところで、はい、お父さんの会社に入社したのがおいくつぐらいの時ですか。
僕夜間の大学行ってて、はい、で大学の間だけは親父のとこおろうと思って、うん、はい、ほんでまあその都合っていう意識はあったんですけど、
あ、もう最初からありはった、
うん、ほんでまあ一回大学卒業ともに一回出ようと思ってたんですよ、
うんうんうん、
で出ようと思ってたんやけど、うん、21の時に脳腫瘍になって、
熊谷さんがね、
はい、
はい、
ほんで3ヶ月入院してたんです、
はい、
ほんでまあ学校は何とかかんとか病院から行ってたりとかしてて、ほんで、うん、まあ、4年で卒業生っていうのがうちの両親のからのあれやったんで、うん、プレッシャーというか、はい、与えられた使命やった
んで、
それで、なんとか4年で卒業することができて、
お
でもうやっぱりその東京に実は行って同業者のところに行きたかったんですけど、脳死をやってるはずやから行かれへんかって、
うんうんうんうん、
もうそのままずるずるとこう会社に残るような形で、
はいはい
はい、
うん、じゃあ外にこう出よう思うとったんやけど、 そ、 それはちょっと病気の関係で諦めて、でもすぐお父さんの会社入って、
はい、
どんな感じなんですか、どんな感じだったんですか、お父さんと熊谷さんの。
もうそれは確執の日々っていうか戦いの日々
戦いの日々ね。
父のパワハラをどう受け流すかみたいな、受け流されへんかったですけど、
うん、
ガチで、
はい、
受け止めてたけど、
例えば言える範囲でどんなパワハラなんですか。
いやもうだから結局、うん、父が出て外へ出て仕事に行った時に、
はいはい、
中の作業がどの辺まで進んでるやろうっていうのは、うん、お父は自分の頭の中で勝手に想像するんですよ。
シミュレーションするんだよね。
そうなんです、
はいはいはい、
ほんで帰ってきてそこまでできてへんかったら、うん、もうほんまにこの世の果てみたいな怒られ方するんですよ。
でこの世の果てみたいな。
それはもう僕にも都合があって、うん、お客さんが来て接客したりとか、
うん、
修理が入ってその修理をクイックでこなしたりとか、
うん、
やってんのに、うん、そこは見ずに
聞いてくれない、
聞いてくれない、
ちょっと待てと、うん、こういうことが俺にもあったんやと
言っても知らんみたいな。
もうなんなら振り返ったあの瞬間にスパナで叩いたろかなみたいな。
ほんまにそんな、ほんまに
ある、
あるある、もうせからもう何回も道具掘って、
はい、
やめたら言って何回も出ていった。
うわ
で、ほんで出て行った時に、うん、あの仲人さんが近くにいてたんで、
はい、
仲人さんもまあ塾の先生で、
ええ、
その仲人さんに相談に行って、うん、これもう理不尽でもうやめよう思ってますって、
お
う
お
う言いに行ったらこう諭されて、う
ん、あ、諭されるんや、
お前はそんな簡単に次から次へと違うところ行かれへんやろと、商売つながなあかんのちゃうんかみたいなこと言われて、
うん、
まあ、それはまっせやなと思って、ほんで次の日頭下げるの。
あ、熊谷さんから
そう
すんません言うて、
そう
頭下げる、
そう、
偉いね。
なかなかできた2代目
やった。いやいやいやいやいや。まあ、初めて聞くけどね、ゲストでそんな言わはる人も。
そう。
いや、でも、そうやと思うわ。
でも、やっぱり戻って、やめたら言うて、言って出ていくんやったら、うん、やっぱり帰ってくるんやったら、
うん、
もう頭下げて帰るしかなかったというか。
うん、なんかそういうのは、こう、人となりが出るっていうかね、
うん、
純粋さっていうか。
そうそうそう。
ねえ、
天真爛漫さ、
天真爛漫さ、
分からんけど、分かるかどうかちゃ分からん。
言葉は正しいかどうかあれやけど、まあでも人となりが出てますよね、その辺はね。
そうそうそう、
僕なんか結構根性ひねくれてるから、うん、謝るっていうことしなかったですよね。うん、なんかその辺はすごいなって今思います、聞いてて。
そのもうその理不尽な、
うん、
自分が悪いと思ってへんのに、うんうん、謝らなあかん、やっぱしんどさは
そうよ、ね、
ものすごいあったけど、うん、やっぱりもう父の会社やし、
そうか、そう言うても親父社長やし、
そこまで言うんやったら、うん、やっぱり謝罪せなあかんなっていうのがあって、
やっぱりでもやるときはとことんやりきらなあかんって感じなのかな、そうすると
かな、
中途半端になんかしひんかったら、そうなんかぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ自分の中でもしたまんまし、そうそうそう、謝れへんみたいなね、あるのかもしれへんですね。ほいでお父さんの会社は、うん、いつ代替わりしはったんですか。
代替わりしたんは、
はい、
何年やったっけ、
おいくつぐらいの時、
35ぐらいの時やった。
35ぐらいの時、はい、ほんなら、うん、会社入って大方、まあ、十数年12、3年、
そうですね、
ああ、うん、たった頃に、
そうそう、
それってどんなタイミングやったんですか。
それは父が最初に55で引退したいって言ってたんですよ。
おお、
ほんで、
はい、
55で引退してて言うててんけど、
うん、
やっぱり55で引退できへん環境があって、まあ、60までやるというので、ああ60までなんとかやってもらって、
うん、
ほんでもう60機会に俺も誕生日やからやめておいて、
うんうん、
それでポンと押されます。
は
あ、それ以降口も一切出さず、
へえ、
もうパン、親さんパチーンって終わり。
すごいね
すごいかどうか分からへんけど
その日ってある日突然やってきた感じなんですか本当に。
いや、だからまあ6時で辞める言
う
てるから、
うん、
まあそのぐらいで辞めんやろうなと思ってたけど、
うん、
ほんまに辞めはったから。
へえ、うん、でも誕生日の日に辞めると分かってへんかったわけですもんね。
いや、でもまあまあそうやろうなっていう予測は
なんとなく、
うん、あったけど、
ああ、
うん、
そう、でもそのままスポーンときたから、
そう、
その時の心境でどんな心境だったんですか。
やったーいやもう俺の天下ややっと春が来たみたいなもうスカーって感じ
スカーって感じ
そうい
いねー、めっちゃわかりやすいね、
もうすごい天、もう楽しかった、もう、
あ、楽しかった。
まあ僕経営者になって、
うん、
すぐに社員の給料2割カットします言うて、
はい、
宣言したら、
はい、
社員全員辞めていってごっつだ俺その時ほんまに社員の気持ちなんてさらさら分かってんかって、
はい、
結局やっぱり自分の都合だけで、
あ、
こう父との圧力も、
うん、
その社員との関係も、
うん、
やっぱりずっとこう自分の思いを通したいっていう気持ちだけでやってたっていうのがあって、ほんでもう社員辞めて、
はい、
しゃあないから嫁さんと二人で、
はい、
まあ、その頃は忙しかってんけど、
はい、
借金もたくさんあって、まあ、それをなんとかかんとかこなしてるような状況で、
はい、
うん、
必死のパッチやね、もうその時は
もう必死のパッチ
ね、え、
もうだからなんでこんな働いてるのにお金ないのみたいな
そっか
そう、
でもそれ身から出た旅やしね。
いやいや、でも父が辞める前に、
うん、
ごっつ借金して会社に貸し付けてたお金とか、まあ、退職金代わりにこう、うん、持っていったいうのもあるから、
あ、
仕方ないことやとは思うんだけど、
うん、
そう、
はあ、うん、でも現場やる人おらへんし、
おらへんし、
もう俺しかやるもんおらへんし、借金はあるし、
そう、
うん、どれぐらい働いてたんですかその時って。
いや、もう毎日働いてたよ。
いや、毎日当たり前やねんけど、一日長いじゃないですか。
そう、長いよ。
十数時間とかも。
そうそうそうそう。
あ、
う
ん、
ま
あ、
十数時間っていうのはうちの会社もともとが、うん、入社してそんなのもあったんですよ、
うん、
もう引き取りが、車の引き取りがもう11時とか、うん、
夜の。あ、
でご飯食べ、
そうか、
そう、だから大学行ってたから大学行って帰ってきてご飯食べて、うん、そこから引き取り行こうかみたいなのもあったし。
そうか、 LP ガスといえばタクシーとかやもんね、
う
ん、
そうそうそう、
はあ、
お客さんも遠方やったから、
はいはい、
昼間動くより夜行った方が早いとか、
うーん、
そういうのもあって。
なるほどね、
うんうん、今はもう全然早い、もう 60になったらパーンしま
る。そうやわ、この間も行った時な60でもう飯来いとか言って上に2回上がらせてもらってね、もうごちそうになったけど、
もうやらねえやろって、やらねえことないんだけどうちの職人様よ頑張ってやってくれてるけど、
あいいね、
う
ん、
まあ、自分が帰らない職人も若い下のまま帰られへんやろっていうのもあるし、
うん、確かにあるね、ボスが終わらへんかったらね、そうそうそう、いつまでたってもね俺ら帰られへんしっていうのはあるね、ありますわね、なんかじゃあそういうそういうのはこう何でしょう、ご自身が社長になって、うん、まあ、経験してきた中で、うん、今の仕組みっていうか体制があるっていうか、そうね、
まあ、基本的にもう僕が社長になってやりたかったのは、うん、僕が働かんでも周りが働いて会社が回るっていうのをしたかったんですよ、うん、
はい、
もうそれしか望んでなかったもうなんか言わんといてみたいなただやっぱりさすが社長なんで、
うん、
まあ、営業にどうしてもクロージングで行かなあかんとか、
はいはい、
それとかあの、お客さんがお客さんを紹介してくれたりっていうのもよくたくさんあるんで、
うん、
あのそういう時は一緒に行ったりとか、
うんうん、
まあ、今息子が変わって行ったりしてるんやけど、それとかやっぱり、クレーム発生した時は、
うん、
もう絶対自分が行くって決めてるんで、それはもう必ず行くように、
うんうん、そうしてはるんですね。で今息子さんのね、
はい、
お話がちょっと出てきたんですけど、
はいはい
はい、2ヶ月、今
2か丸2ヶ月
丸2ヶ月ね息子さん入ってきはって、うん、もういよいよほんまにこう次はね3代目のバトンタッチのね
バトンタッチはまだちょっと早いと思うけど、
まあまあまだねこれから修行もいるからね、うん、あれけど、ね、うん、まあ、準備が始まっていくみたいな、
そう
そうそう、うん、今こう立場がね、うん、受け継いできた側から今度、うん、まあ、渡すという視野も視点が入ってきてるじゃないですか、うん、なんか気分的に変わったことあります？
ね、まあその息子が入ってきた時やっぱ嬉しかった、すごい、
うーん、
うん、まあ、父もそうなんかなと思ったり思い返すこともあんねんけど、
うん、
あやっぱり嬉しいなっていうのがすごいある、ある反面、
うん、
新入社員のくせに、
はい、
偉そう
それコピーちゃうんですか
多分僕もそうやったと思うんだけどその変な自信だけを持って入ってきてるから、
はい、
なんかすごい偉そうでなんかまあその、うん、僕はその父とやったこう対決を息子とはしたくないっていうのがもう第一番に、うん、第一前提にあるんですよ。
あ、うん、なんかこう2代目の方とかはそういうのをおっしゃられる方まれにおられますね、まれっていうかちょこちょこおられますね、
うんうんうん、そしたらもうそのなんちゅうの親子関係 も、
はい、
もう何もかも多分息子は言えと思うけど、
はい、
その息子も嫌やろうけどその嫌なレベルが、
うん、
10と100やったらまあ10とか15ぐらいのところの嫌さが、まあ、親子でやるから、
うんうん、
まあ、その辺で僕はもう125ぐらいが嫌やったんで親子でやるのがもうそのレベルのとこはもう嫌やな、やりたくないっていうのがあって、はい、
うん、
うん、それをなんとか目指そうと思ってやってんねんけど、
はい、ええ、
まあ、すごいもう偉そうなんで、
はい偉そうなんですね、とにかく。
そうです。だからこの間も、
はい、
あ、まあ、入社して数日というか、まあ、1週間ぐらいで、
うん、
あの LP の改造のことを教えていくっていうのをやってて、
うんうん、はい、
その中で、ちょっと見たろうかなと思って、
はい、先輩やしね、
そう、先輩というか、まあ、
う
ん、それはベテランし、
うん、ベテランやしね、そうやね、
そうで見に行ったら、
はい、
なんかたまたまミスしてて、
はい、
こう一個カプラつけなあかんねん、つけ忘れてるでみたいなのを言ったら、
はい、うん、
言わんとってほしかった
わ
なんでやねん、間違ってるやんかあんたって言うのに、うん、そんなこと言うんですよほんで、
う
ん、それなんでそんなこと言うんかなと思ったら、
うんうん、そうやね、うん、
間違ってたら間違ってた で、
うん、
でそれは自分で気づきたかったって言うんですよ。
なるほどな、
そういう考えもあんねやと、
うーん、まあ、考えてるなと思いますよね、う
ん、まあ、多分親父に指摘されるのが一番腹立つんやろね、うん、まあ、僕もそうやったから思うけどまあでも、まあ、そういうんやったらそれでええかと思って、
うん、
で、まあ、それから以降は改造してても、
はい、
もう一切見ず、
あ、
もう職人もおるんで分からんことあった職人に聞いてるから、それでええわと思って、
できた親父やな、
いや全然できてん、それから その後、うん、お客さんとこ出張行ってて、うん、お客さんとこ作業してた時に、うん、もうちょっと土下俺やるわみたいなことやったら、うん、またそこでめっちゃ怒られて
言ってほしなかった
そう言ってほしなかったいやでもそれは作業やから、うん、きちっとせなあかんやんって言っても、うんうん、違う、
うん
う
ん、
もう何やったら見やんとってほしいいやそれもどうか作業やから
すごい自信家やねやっぱりね
分からへんどっから出てくる自信だからそう、そう言われてほんでほんならこういう時はどうしたらいいのって言ったら、うんうん、もう見るのはしゃあないと、
うん、
しゃあけどもう他にやり方があるんやったら、うん、帰り車の中で言うてくれと
あその場ではなくて、
うん、
あ
なんでなんやろなと思う、うん、後から言われたら腹立つけど
熊谷さんやったらね
そうなんでさっき言えへんねんと思うけど、まあ、後から言うてくれんって言うから
うん、
まあ、なるほどなな
んかそこも考えがありはるんやね
そ, う そ, う、まあ、そっからたまたま修理がなくて、
はい、
行ってないから分からへんけどどうなるかまあまあまあねえまあでもまあそうやって自分なりに考えてやるっていうのと、うんうん、
としてる姿勢も見えるね、
そ
う、
それとやっぱデーラーに3年半行ってたから、うん、やっぱりその営業のセンスとか、うんうん、そういう接客とかも しっかり勉強してきて帰ってきてるっていうのはすごいよくわかるんで、
はい、あそうですか、う
ん、そこはやっぱ見ててすごい評価できるところであるんで、
うん、
やっぱりその息子やから自分が育てるっていうんじゃなくて、
うん、
やっぱり他人さんに教えてもらう方がいいんちゃうかなと思って、うんうん、だからそれは職人、うん、うちの職人がおるから職人さんに教えてもらうとか、はい、営業でも、うん、うちは伊丹産業さんが同行で自分のところのお客さんを紹介してくれるっていうのがあるんで、
うんうんう
ん
う
ん、そこに今一緒に生かしてるんやけど、
うんうんうん、
やっぱりそこで営業も学んできて、
うん、そうやね、
そう、うん、それでまあ多分これから頭を打つこともあるやろうと思うけど、うんうん、まあ、勉強してくれたらなっていうふうに、
そうですね、
うん、
まあ、どうしても親子だとね、
そうい
ろんなものが入るからね
そう
間にね
そう
だいぶなんかねよすごい親さんやななんていうふうなことも今聞いてて思いますけど、
いやいや全然もうう
ーん、
そう、もう我慢の日々かな
ちょっといい本音が来たところでちょっとエンディングに向けてねジングル挟みたいと思います。
ハッピーボンバー、ボンバー、
はい、熊谷さんありがとうございました。
ありがとうございました。
なんか悔しいね、もう終わっちゃうの
早いですね
早いですね、
はい、
やっぱり想定通りというかあれですけど
ね、
はい、時間足らなかった感じは、ね
ね、
ありますけど、はい、まあ、初めてこうやってこうラジオをね、はい、こう一緒にお話しさせていただいて、
はい、
まあ、こうどんな感じ感想ですか。
まあ、あっという間というか、
はい、
うん、まあ、もう一週出たいない感じ。
あじゃあ来月も
言いたいこと全然言われんかったな
そうですよね、はい、僕も聞きたいこと全然聞けんかったなっていうのがあって、
はい、
残念やなと思ってます。ちょっと後で打ち合わせしてくださいでね、この番組ね、はい、いつもお越しいただいた社長さんに、
はい、
最後質問してるんですけども、
はい、
社長とはっていう質問してるんですが、
そうですね、
熊谷さんにとって社長とは、
う
ん、
社長はみこしの上に乗る人間というか、
はい、
いつもそう思うねんけど、
うん、
ただみこしを担いでる社員さんが、うん、働きやすい職場環境を作ることが社長の仕事やなっていうふ
う
にいつも思ってて、それは社内だけじゃなくて、お客さんを取ってくるっていうのも社長の仕事やなっていうのもあるし、うちは整備工事やけど、工場内にエアコン入れてたりとか、まあ、冷暖も完備なんですよ、
うんうん、
そういう風にして社員さんが働きやすい環境を作ることが社長の仕事やなっていう風に思ってますね。
なるほどね、はい、ありがとうございます。またちょっとぜひ、ね、おいでいただきたいと思います、はい、ありがとうございます。 残念ながらですねお時間がやってまいりましたので、この放送ね今月は一旦これで終了させていただきたいと思います。ありがとうございます。今夜も最後までお聞きくださりありがとうございました。私タクトはまた来月、次はですね2019年になります。お耳に預かりたいと思います。この放送は心斎橋シェアサロンスタジオ 7S よりお届けしてまいりました。それでは失礼いたします。熊川さんありがとうございました。
ありがとうございました。
さよなら。
さよなら。